他にもですね、ジェーンズからもらった素晴らしい本を焼かれてしまった、徳富伊一郎も、おります。そして非常に迫害を受けるんですけども、なんと徳富伊一郎のお父さん一慶という方がいるんですね。聖書や英語の書物を全部取り上げて焼き捨ててしまうわけであります。ジェーンズ先生からいただいた尊い本まで焼かれてしまったというのは、伊一郎のお姉さんですかね、もう非常に見て嘆かしかったといいます。ところがお父さんの徳富お父さん徳富一慶は86歳の時になんと、本郷教会で、海老名壇上から洗礼を受けてるんですね。そういう、結末が、あるわけであります。他にもですね、この花岡山で宝鏡水晶を、捧げた、学生たちから、伝道を受けた吉田、朔也という生徒がいたんでありますけども、この吉田が、キリストを信じるんですね。なぜキリストを信じたのかと言いますと、それは、いろいろ言われた時にある日、朝顔が咲いたのを見た。でその日いつも普通に見ている朝顔なのに朝顔が咲いたのを見て、ああこれを作られた造物主がいる、これを作られた神がいるということをね、悟った。ああこれは神様だ、言われていたことが全部腑に落ちた。そしてですね、キリシタンになったというわけですね。吉田朔也のお父さんは、激怒します。信仰捨てよ、信仰捨てんなら手打ちにするよと脅かしたんですね。そして、そういうふうに言われた吉田朔也がですね、ジェーン先生のもとに来て相談します。先生一体どうしたらいいでしょう。そしたらジェーン先生のアドバイス、皆さんどんなアドバイスだったと思いますか。断固死ぬ覚悟をせよ、こういうことなんです。死ぬ覚悟をせよ、ね、それで、吉田朔也は父親の前にもう一度戻ってまいりまして、こう言いました。父上の手で死ぬのは本望です。どうぞお手打ちになさってくださいと言って首差し出した。少しも恐れることなく平安な様子で首を差し出している。父は切ることができなかった。そこでバカ者と言って刀を返して峰打ちポンとこうやった、ね。そういうようなことが、金森通林は、どうであったのかということですね。この金森通林も、大変な目にあって座敷牢に6ヶ月入れられるんですよ。で、持ってたものは全部処分されてしまう。で処分されると分かった時に彼は一番小さな本をふんどしの中に入れた。その一番小さな本というのはヨハネ伝だったんです。そのヨハネ伝をね、堂々と読めばまた怒られるから月明かりで読む。ヨハネでほぼ全部満喫するほどまでに読む、そういう中でですね、迫害に、耐えていくということなんですね。もっと悲劇的な迫害がありました。それはですね、横井湘南という大変な人物が幕末にいたわけでありますけども、その横井湘南の、息子、横井時雄であります。この横井時雄は、母親から泣かれてしまうんですね。そしてお前が、キリストを捨てないならば母は死にますと言ってですね、もう、担当でもう毛の目を切らんとばかりです。そして横井時雄は非常に苦しむんです。そしてお母様お待ちくださいと言ってね、そして、至急その信仰の友と連絡を取る。とにかくお前 お母さんに3日待ってもらえと友達は言う。その間に、おじさんが間に入ってくれて、まあまあまあまあそういじり出すこともあるまいと、まあ信仰は信仰でそれを心の中にしまっておく分にはね、周りに迷惑をかけないからいいじゃないかと、まあ、うまく仲裁をしてくれて難を逃れていくわけですね。でもその横井時雄のお母様も後にクリスチャンになっていかれるんです。そういうこうドラマ見ていきますとね、本当に大変ではあるけれど、一途にまっすぐな道を進んだ彼らの歩みというものはね、大変ではあるけれども本当にその清々しさというかごまかしのなさというものに非常に心打たれるわけですよね。とはいえもう身の置き場がなくなり、ジェーンズは契約期間が切れるということをいいことに、表面上はキリスト教を教えてもらったら困ると言いたいわけだけども、そうするとこのアメリカとの関係がややこしくなってくるとかいろいろあって、契約金が切れるのいいことにジェーンズをクビにした。それと同時に熊本洋学校を閉鎖したんです。そしてジェーンズを、明治、9年10年でしたかね、並行していくわけですありますけれども、なんとそのジェーンズが荷物をまとめて自分の、住み慣れたこの屋敷を出てった翌日に、新風連というテロリスト集団がね襲うんですね。でももぬけの殻だったんです。間一髪だったんですね。それから並行になっていたために、学校が閉鎖されていたために、新風連というですね、国粋主義の、テロリスト集団ですね、各地で、大変なことを起こし、殺傷事件を起こしていた新風連が、その襲う前に早々と、この、熊本洋学校の生たちは京都同志社へもう逃れていた。だから襲われた時にはもうもぬけの殻状態だから、人間の目から見れば、彼らは迫害に遭い、ジェーンズ先生は追放されるみたいなことなんだけども、また逆の面から見ると本当に安全なところに神様に移してもらっているということですよね。それはまさに神の摂理の不思議なところであります。そして、今日のお話のいよいよ後半、まだ後半かって今から後半かって何時終わるんだというちょっと皆さんご心配になっちゃうね、そろそろ、終わりのまとめの方に近づいておるんですけれども、京都同志社に移っていくんですね。それはジェーン先生がとても、困って、この、生徒たちをどういうふうにしたものか、ジェーン先生もとても悩んでいる。そして、京都同志社にはですね、デイビスというですね、やっぱり南北戦争を同じ北軍で一緒に戦った陸軍大佐がいるんですね、親友です。でデイビスが同志社に来なさい、で新島先生も喜ばれるでしょう。そして、まず先発隊として、金森通林が、行くわけですよね。そしてジェン先生からお選別5円もらって、それから、通林のお母さんが、通林の持ち物を売って3円お金をこしらえて8円、今だと8万円ぐらいでしょうかね。それでもって、熊本を出て、京都へ向かっていくわけですね、そして同志社に、向かっていく。その同志社に向かっていくときに、とても不思議な人と出会った。服は日本和服なんだけど、頭にはヨーロッパ風の帽子をかぶり、足には靴を履いている異様ないでたちの婦人がおった。これが新島八重だったんですね。で、新島女王の宅についてみたら、しばらくしてから奥様がお帰りになりましたという声がする。会ってみたら、さっきのっていうわけですね。そして、新島八重にはあまりいい印象を、持たなかったようであります。これ八重の桜にも出てきます。それからですね、40人を超す、熊本バンド、と言われる、人々ですね。熊本バンドって言いますね。バンドというのは非常に結束の強い集団という意味なんです。で、英語でバンドというふうに引きますとね、あまりいい意味が出てないんですね。 例えば強盗一味っていう時にバンドなんですよあ、バンドオブラバーズってね、結束はすごい強いの。でもね、ちょっと危ない人たちみたいなイメージがあって、彼らはまさに熊本バンドだったんですね。まあ、これは札幌バンドもあって、横浜バンドもあるんです。当時の日本人にとってはちょっと脅威というね、危ない存在というイメージがなんか伝わってまいりますね。実に熊本から来たこの40人を超す、若者は、それまで同志社に安穏と学んでいた学生たちを、非常に驚かせたわけです。何しろそのジェンセスに鍛えられてるから英語力がね半端じゃないわけですよ、うん、そして授業終わって、はいこれで今日はおしまいで、普通先生方は帰っていく。でも熊本から来た生徒たち帰らせない。先生質問があります。もう討論で鍛えられてますからね。このデイビス先生が組織神学を教える。先生質問がありますって言って、授業でやった以上の時間が質問に費やされる。先生がたじたじする。まるでね、例えば15、6人の生徒を相手にしていると15、6頭の荒馬にあっち引っ張られ、こっち引っ張られてるようだ。自分の身が裂けなかったことを私は幸運に思うというふうにデイビス先生は後で言ってるほどに、もうね、徹底的に論破されてしまう。扱いにくいっていうのはこのことだというわけですね。新島城もその例外ではなかった。新島城が聖書を教えるときに、今でも私も使っているんですけども、アルフォードというですね、とても有名なギリシャ語からの聖書仲介があるんですね。アルフォードをメインの、参考テキストとして聖書購入を、新島城はしてたんです。ところがね、この熊本バンドの誰かは分かりませんけれどもね、新島先生がいない間に新島先生の書斎に入っていく学校も、そしてね、アルフォードを見つけて読む、そしてまた返した。英語すごいからもう分かってるほんで、新島先生がこんなこと知らないでアルフォードに基づいて、聖書購入をする。生徒みんな分かってる。はい先生、それ次は何ですか、多分こういうことですよねっていう。新島長はね、発見取られる。次は先生こういうふうにおっしゃりたいんでしょうっていうふうに先を取る。でも先生ね、アルフォードのこの考えちょっとおかしいじゃないですかって突っ込む。もう新島城何が起こってるのかわからない。そういうね、扱いにくい生徒たち、これジェン先生のところで鍛えられてるっていうのは裏目に出てますよね。しかもですね、だんだんここで分かってくるんですけども、同志社の信仰というのと熊本バンドの信仰っていうのがちょっと違ってることがここでだんだん明らかになってくるんです。それは何かと言いますとですね、同志社のそれまで教えてた神学っていうのは正統主義なんです。正統派の信仰なんです。ところがですね、熊本バンドの、聖書解釈はちょっと自由主義っぽかったんですね。自由主義であり、またね、国家主義だったんです。だから花岡山で法教主義書っていうのを一部ご紹介したんですけどもね、これはね、聖教の素晴らしさを我らは教えるんだと言ってるんだけどもね、イエス・キリストが我らの罪を担って十字架で死にたって一つも書いてない。イエス・キリストが蘇られた、一つも書いてない。イエス・キリストを信じる者は天国に行けるんだ、一つも書いてない。そうじゃなくて、日本が国家として立っていくには聖書が必要なんだ、それを広めていくんだ、そして日本のこの何百年の無知蒙昧の闇をね、取り払うんだというのが法教主義書なわけです。ところがこの同志社の正統派っていうのは正統派というか正統主義ですね、というのは、聖書の本当に本道と言いましょうかね、イエス・キリストとはどういう方か、神が人となられた方だ、なぜ人となったのか、それは我々の罪を担うためである。なぜ十字架がかかったのか、罪なきキリストが我らの身代わりになって死なれるため、こういうわけですね。これに対して生徒たちはものすごく反発するんです。聖書はどこでそんなこと言ってるんですかと言ってね、反発するわけです。多分八重の桜にもう出たのか、これから出るのか、余学の生徒が非常に問題を起こしていくときに、新島城がね、桜の、枝で 自分の叩く、血が出るまでに、皮が裂けるまでに叩いて、この学校に争いが来たのは自分のせいで、私はこれから罪人を罰すると言って、自分をバシビシバシ叩く。そこからまた生徒が、先生やめてくださいと言ってですね、新島女王に対して本当に従うということをね、まあ、学んでいくという、感動的なところもあるんですけども、まあ、そういう波乱が一時起きてくるんですね。で結局、新島女王との話し合いの結果どういうことになっていたのかといいますと、他の同志社の従来から来ている学生と熊本から来た学生たち、弟子たちとは学力の差がもう全然違う。そこで、熊本バンドの生たちは同志社の生たちを教える、ね、物理を教え、英語を教え、地理を教え、歴史を教えるというようなことをね、もうやっていく、というようなことで、だんだんと、まあ、同志社の、土台が、まあ、作られていくと、こういうことですよね。でもなかなか大変でした、まあ、へそ曲がり的なところも結構あったようです。そして先生の助手をするというので、わずかばかりのお給料をもらったんだけれども、とってもとても足りない。何しろ着るものがない。年がら年中着たきりすずめ。それで特に困ったのは、熊本はいざ知らず、京都来てみると冬は寒い。そしてね、木綿の服を買うんですけれども、京都の冬はそれではね、耐えられない。そこでね、綿入れを、買いたいんだけど、綿入れの服を買いたいんだけれども、着物を買いたいんだけども、そんなお金はない。そこで同志社の生徒たちはどうやったかといいますとね、この服の布と布との間に綿じゃなくて藁入れたんです。藁入れた。そうするとね、皆さん寝るときにこう寝返りするでしょ。で藁が入ってるもんだからね、なんかミシミシミシミシなんか変な音がする。で熊本の生徒はかなわんと、寝てる間うるさくてうるさくて仕方がない、まあ、そういうような苦労話があります。見るに見かねた新島八重が生徒たちのためにね、綿入れを作る。一人一人に、通林さんいらっしゃい、八重先生に、ねえと呼ばれている八重にですね、呼ばれて何かと思ったらね、これあなたのためよって綿入れをもらう。それをね、まあ、赤で真っ黒になるまで着てたそうです。本当にそれは、ありがたかったことだったんですね。まあ、その辺の話は、一挙にもう割愛していかなければなりません。まあ、同志社の中では、自由に、思う存分青春を楽しむようなことが行われました。毎日の生活が、普通通りにカリキュラム通りに進んでいくんではつまらないので、同志社では山登りをする、それから相撲大会をやる、玉の投げ合いの大会をやる。相手に勝とうとして中には違反をする者もいる。玉の中に本当はこう、古い布切れを固めてですね、投げるんですけど、中に紙とか入れて芯にするんですが、中には反則をやる者もいて、石とか砂利を詰める、相手に怪我を負わせる。総大将金森通林、こういうようなことでですね、激しいのもあったようですね。まあ、大いに青春を楽しむ。シェイクスピアを学ぶ。面白い。劇をやってみようとなる。でも女性がいない。そこで金森通林が女性役をやる。ベニスの商人のポーシャという美人の役を金森通林がやったっていうのはですね、これ松代までのなんか笑いの種だというふうに言われたようでありますけれども、それと並行してまた京都を4区に分けて、京都で各所で聖書のメッセージをする。そればかりでない、京都だけでは飽き足らず、彼らは遠征伝道をする。四国、九州、東京、関東一円、大阪、神戸、大津、伏見、高槻、丹波、亀岡、奈良、これわずか40名で伝道をやったんです。そして奈良は大変伝道が難しかった。通りはどうしたか、真の神を知る近道という冊子を作って、大量に作って印刷して、そして、朝ですね、コンコンコンコンと叩いて、当時はあんまり鍵してませんから、ごめんくださいと開けて、本当の神様知る方法ここに書いてあるから読んでくださいね、ポーンと投げ入れて、それをいっぱいやるというふうな、まあ、大変な勇ましい伝道を、まあ、繰り広げてまいります。そうこうしている間に、とうとう彼らも、まあ、同志社を卒業することになっていくんですね。そして、同志社を卒業した、通林が、 行った岡山伝道というものをちょっと見てみましょう。岡山教会の牧師になっていくんですけども、この岡山教会では実は、この間映画で、見ましたんですけれどもですね、石井重氏、に洗礼を施しているのは金森通林なんですね。牟田貞三さんがやってましたね。それから富岡浩介の話をしたこともあったんですけども、富岡浩介を導いて影響を与えたのも金森通林です。もともと岡山の人ですよね。それから竹下恵子さんがやっていた住谷小梅さんは、これはですね、財界の大立者の愛人だったんですね。囲いだったんです。目かけさんだったんです。子供も産んだ。でも住谷小梅さんは聖書の話を聞いて飛び出した。それを保護したのが金森通林なんです。もう住谷小梅さんは反狂乱だったそうです。もう気が狂ったというふうに言われたそうですね。でも金森通林の手厚いその対応によって住谷さんは平成に戻った。そしてね、日本のキリスト教会の中での女性伝道者多分第1号だと思いますね。もともとは芸者さんですから話がうまい。だから汽車に乗っても何に乗ってもね、すぐ隣に人に話しかけてね、大勢の方々をキリストに導く、本当に魅力的な素晴らしい人で、石井十字の15歳年上だったようですけれども、石井十字にもね、生涯にわたって支援を物心両面でしていった方であります。そしてこの岡山教会はなんとね、伝道を始めて1年で40人の教会になってしまう。それからまたほどなく、大きな教会堂ができて200人入る会堂ができてしまう。金森通りは500人入れたいって言ったんだけど、200人くらいで、そうこうしてる間にですね、この岡山伝道がもうこれからっていう時に新島城の健康状態が急に悪化する。そして、同志社を手伝ってくれないかということで、同志社に、招聘されるわけですね。まだ大学ではありません。岡山教会の皆さんは行ってくれるなというふうに涙ながらにすがりつく。しかし岡山教会にいれば岡山教会の働きしかできないが、同社に来れば全国、いや世界にだって働きが広がるぞというふうに言われて、それよりは尊敬する新島先生が今危機だと、これを助けずしてどうするという、そういう思いから同社に行くわけですよね。そして時矢隆もですね、同社ではこれを大学にするというような働きが将棋の級となっていたんですね。で、大学の認可をもらうためには文部省に足を運ばなければならない、政界の有力者とコネを作らなければならない、井上薫とも知り合いになった、またいろいろな大立者とも知り合いになった。そして金森通林は同志社を大学にするために莫大な資金が必要であるということをしていく。そうするとですね、金森ですね、この宣教師の子供がいるんですけども、この金森とか金森っていうんですけど、英語の発音するとね、もうこれは外国人に言われればね、金もらいというふうに読んじゃう人いるんですね。だから宣教師の子供がね、今日は金もらいさんが金をもらいに来ましたって言って、その子供は金森と金もらいが一緒になったみたいで、それが本にもとてもおかしかったと見えてですね、自伝に書いてあります。そのぐらいもう誰からもお金が欲しいような、そういう状況の中で必死に大学設立のために奔走するわけでありますね。そして、そうこうしている時に、この同志社に入ってきた一人の人物がいます。彼は、とても貧乏な学生で、ありました。で、もちろんですね、一人人ずつというか、ちゃんとベッドがあるわけで、一つのベッドに一人ずつ寝るわけですよ。ところが、 金森スリがある日寮を巡回しててみたら、アルベットが空になってて、それで一人いないと、どこ行ったんだと思ってみたら、アルベットに二人寝てる男が、まあ、変なことするわけではないけれども、どういうことだって咎めたら、おずおずと申し訳なさそうに出てきたのが山室軍平というね、石井のお父さんありがとうの映画にも出てきましたが、青年でした。でね、貧しくってね、布団がない、かける布団がない、それでね、友達の布団に一緒に泣かせてもらったっていう事情が分かった。そこでね、ツーリンが、布団を都合してあげてね、自分のベッドに並べにしてあげた。あとでこの山室軍平という人は旧西軍でリーダーの一人となっていくんですね。で、非常に大きな働きをして、なんと金森ツーリンは後で山室軍平の、部下の立場になってですね、伝道を手伝うという、とても、面白い出来事が、起きてまいります。そうして、新島城が明治23年1月23日、世を去ってしまいます。そして、ここに俄然、問題になってきたのがですね、実は今日の、話のとても中心的な部分が、こんな終わりの方に来て、申し訳ないんですけれども、ここで大変問題になってくるのは、自由神学といったね、自由神学って皆さんの名前の聞こえがいいでしょ、自由な神学だって。ところがね、自由神学っていうのはね、実は聖書を自由に解釈するという神学なんです。でもっと言いますとね、聖書の、奇跡を否定するんです。超自然的なことをね、全て否定するんです。奇跡とか超自然的なことを全部否定するんです。聖書を見てみますとね、超自然的なこといっぱい書いてあるじゃないですか。それを全部ね、否定しちゃう。そして、聖書は、これはね、フィクションだと、後の人がもっともらしく作った捏造だと、捏造の書物というね、もっともらしい体裁を装っているけども、ヨハネを書いたのはヨハネではないと、そういうことをもっともらしく言うわけです。でね、実は金森通人は完全にこの自由神学にやられてしまう。どうしてかって言いますとね、新島城を召されちゃったわけですよ。で、一挙にその、同志者を背負っていくのは自分になっちゃったわけですよね。名実ともに新島城の後継者です。次期総長になったのは小崎博道という、やはり熊本で一緒に学んだ仲間なんですけども、神学部長は金森通人で、自分はやっぱりヨーロッパの先進的な勉強しないといけないということで、最新の書物を取り寄せたら、なんとその最新の書物がことごとく自由神学だったんですね。それで金森通人はそこでなんて思ったのかというとですね、とんでもないことになったんですよ。聖書ね、これ信ずるに足らずと。あ、こんなんだったんだね。ヨハネではヨハネが書いたんじゃないんかと。あ、道理でマタイ、マルコ、ヨハネとどことなく違うわけだと。変に合点してしまったんですよ。今の学問でそんなこと言う人はほとんど、ほとんどというか少数派です。今はマタイはマタイ、マルコはマルコ、ルカはルカ、ヨハネはヨハネが書いたということを否定することは非常に難しいです。振り子が今戻っているんですけど、当時は振り子が逆に振れてる時代だったんですね。それで、これがね、世界最新の最古の学問だというふうに、思うわけですね。それで、長い話を短くしてまいりますと、これに完全に、振幅してしまった金森スリは何か騙されたような気になってしまったんですね。命がけで信じてきたわけでしょ。感動されようが、座敷牢にいられようがね、首をはねられるかもしれない人たち、仲間もいたわけですよ。それが今気がついてみれば、なんだ、聖書は誰かが作った 物語に過ぎないんだと。シェイクスピアも聖書も同じなんだと、ね、どちらが好きかは人の好みがあるけれども、基本的にはシェイクスピアと聖書は変わらないという、そういう学問に触れた時に、もう何か本当にこの、がっかりというか力が抜けるというか、そして必然的な結果として彼は自分はキリストを辞めたっていうふうに言うんですよ。帰郷宣言するんです。で、なんで辞めたのかっていうのをね、今日のキリスト教と今後の日本というようなタイトルの、冊子を書きました。これがね、20万部のベストセラーになる。そういうような状況で、天下に自分はクリスチャン辞めましたってね、そういうことを発表するんです。これがね、金森通りなんですね。もうそろそろやめなきゃいけないですね。でもこんなところで終わってしまったらちょっとまずいですね。それでね、後の話を簡単にしていきたいというふうに思うんですが、もうこれはね、もうエンジンのない車で走ってるような状況です。だから聖書を語っていても力がない。その代わり世の中からは歓迎される、喜ばれる。あ、そういうキリスト教ならいいよ、分かるよって。総理大臣ともお友達になる。そしてね、もうキリスト教会には諦めて、もう見切りをつけたということで、ね、牧師も辞めるんですね。東京の番長教会の牧師を1年ぐらいやるんです。もうね、大変な人気で、教会に入りきらないぐらい人が溢れたっていうんですけども、でも中身はもうない話。まあ金森の話は面白い、それで来る。でもついに、彼は帰郷宣言したので牧師も辞めた、うん、そしたら、あとはね、何を考えるかっていうとね、今度は政財界に入っていこう、実業界に入っていこうとするんですね。で、日本を変えるには政治を変えなきゃいけない。政治を変えるにはね、財界で有力者にならなければならない。ということでね、まあいろいろ手を出すんです。鉄鋼業とか米相場だとかね、とにかく、いろんなところに、手を出していくんですよね。それはそれはね、政治に力を持とうと思って時計製造機械を買って大赤字出したり、米相場に手を出して失敗したり、米国取引所を開いて大失敗して負債抱えたり、それから、糸で失敗し、米の販売で失敗し、郵便で失敗し、株で失敗し、全部失敗したんです。やるべきこと全部やったんだけど、全部ダメだったんですね。これ神様の導きだったと思うんですね。で、この政財界で大失敗をしたら、今度はね、どうしたのかっていうと、まだ信仰ありませんからね、今度はね、貯蓄を進めるんです。貯蓄、つまり、国力というのは国民の富である。でアメリカはね、十何億というような、そういうものがあるのに、日本は1億にも、まだ、満ちていないと。国力の差は歴然としている。あの小さな、デンマークですらもう日本よりも貯金の額は多い。こんなことで日露戦争、起きたらどうやって戦うのか、軍艦一つ作れないじゃないかという危機感。一人一戦日本人4500万が出していたら軍艦の一つや二つ簡単に作れると言ってですね、貯蓄運動を始める。でそれがですね、大体金森通林の貯蓄の勧めの演説会ってね、2000人3000人入るんです。ある時にはね、屋外で1万人マイクなしで話したって言いますよ。そして小学校の校庭に生徒を集めて2000人に向かってマイクなしで話す。小学校の生徒も1時間2時間の話も面白おかしく聞いている。で今日はその話しませんけど、私も貯蓄の勧めの演説見てみたら面白いです。なるほどそうなのか、こうやってお金貯まるのかってとても参考になりました。うん、それ興味ある人はまた別な機会にお話したいと思いますけどね、今日そこまでお話できないので。うん、これはね、当時一世を風靡したんですよ。で、貯蓄の勧めっていう本もね、バカ売れしたんです。ベストセラー。 ね、だから帰郷宣言の、キリスト教信ずるたらずもベストセラー、貯蓄の勧めもベストセラー。ところがですね、実は、そのような時に、起死回生の出来事が起きたんです。それは金森通林の愛する奥様が亡くなってしまったんです。それはね、とても大きな大きな打撃でした。奥様はずっと信仰を守り通して、子供たちにもすっかり、聖書を、教えていたんですね。だ、子供たちも本当に神様を愛している、まあ、9人ぐらい子供いたと思いますが、みんな信仰者としての輝きを持ちながら、子供といえども立派な信仰を持っている。で、そのお母さんがまだ若いのに突然亡くなったもんだから、子供たちの嘆き方は一通りではない。ママママどこ行ったのって毎日泣いている。上の男の子も、悲しがって、もうなんか食べるものもろくろく食べない、痩せ細っていく、まあ、こんなことだ、みんな病気になったら倒れてしまうんじゃないかと父親のツーリンが言っても思うんですけども、聞く耳持たない。そして、一番小さな4歳の女の子が言う、パパママはどこ行ったの。ツーリンはもう信じてはいないんですけど、やっぱり子供を、4歳の子供を納得させるためには天国って言わなきゃいけない。ママは天国にいるんだよ。天国にいて何しているの。みんなのことを見守ってくれているんだよ。ママ天国から帰ってこないの。そうだね、帰ってこない。なんで帰ってこないの。きっとイエス様からいろいろご用意いただいて忙しくしているんだろう。私にいい考えがある。なんだ、言ってみなさい。パパが代わりに天国に行ってそしたらお母さん戻ってこれるから。え、でもパパがずっと行ってたら私たち寂しいから、そしたら今度お母さんと交代して、またパパが戻ってくればいいって無邪気に言う。はあ、子供たちってこう考えてるんだって。多分一番上の子だと思いますが、ある時にみんな、いつまでもこんなことしていてはいけない、ママは今体はないけれども霊になったんだと、だからもしかしたら天国の霊になったママは僕たちのことが全部見えてるのかもしれないんだ、天国から全部。だからママに見られても恥ずかしくない生活をしよう。そしてそのことを忘れないためにママの写真をもう家の全部に貼っておこう、それぞれの部屋に置いとこう。みんな賛成って言ってね、台所にも食堂にも自分の部屋にもどこにも全部お母さんの写真を貼った。そしたらママが見ている、ママが生きている、見えないけれども天国で生きている。上の子が医学部を受けた、数学5問あって全部解かないと留学がおぼつかない、最後の5問目に入ったけどどうやっても解けない難問、どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうと思っている時に、ママどうしたらいいのと心の中でつぶやいていた。そしてパッと目を開いてもう一回問題見たら解き方が分かった、スラスラ解いた、一番で入った。そういうような出来事があってですね、もう子供たちはそのママが本当に生きてるんだというその信仰を持っている。でツーリンは思う、これは自分にない信仰だって、あ、これこそが自分が失った尊い信仰だって、あ、神様は自分をこの素朴な信仰に戻さんがために妻を奪ったんだ、そのぐらいの食療法がなければ自分は神様に立ち返らないから。聖書は自由に解釈していいものじゃない、聖書は神の言葉として解釈しなければならないんだ、自分は子供たちさえ知っているこの簡単な大切なことをすっかり忘れてた、神様どうぞ私をもう一度お受け入れくださいと言って悔い改めの祈りをしたのは帰郷宣言をしてから20年後のことだったんですね。そして戻ったカツーリンはそれこそ火がついたように日本全国で伝道を始めてまいります。これが金森伝道というのでとても有名なんですね。その金森伝道の恩恵に預かった人たちが 例えば亀ヶ谷凌雲って前にお話しましたけどね、北海道小樽でもあってますよね。いろんな方たちがいる。で、数万人の方々がこの金森通林のメッセージを通してキリストを信じるに至ったというふうに言われるんです。ある時には1週間で3000人がクリスチャンになったというような驚くべき伝道の成果があったばかりか、アメリカ、カナダ、ニュージーランド、オーストラリア、イングランド、ウェールズ、スコットランド、ドイツ、ベルギー、いろいろな国々で、その、通林は話した。ある時プリンストン神学校に招かれて話した。後で分かったんですけど、プリンストン神学校っていうのは十神学の総本山みたいなところだったんですね。そこに集まっている教授や学生たちは十神こそ聖書の学問だと思っている。そこに通林が自分の奥さんの死を転機に聖書の信仰に立ち返ったということをものすごく説得力豊かに話したもんで、反論の一つも上がらない。そして、そういうようなことが各地で起きていく。大きな波紋を起こし、金森通院、アメリカではポール金森通院、ポール金森というふうにやってたんですけども、金もらいさんじゃなくて金森ですね、ポール金森。そして新聞に載って、その要約も載って、彼が英語で素晴らしいジェーン先生に鍛えられた弁説を持ってすごいパワフルなメッセージするわけですよ。人々は驚嘆してね、もう涙流して、十神人ではなくて聖書の信仰に立ち返る方が続々と現れる、そういうことでジェーン先生のまいた種は、金森通りにおいて、結実したわけですよね。そして、山室軍兵とともに救世軍で活躍したり、また、もう何百回何千回というメッセージを繰り返して、多くの方々に聖書のキリストを伝えていったと、こういう勝負、これが金森通林ですね。皆さんは今日概略しかお話しありませんけども、どんなふうにお考えになりますかね。痛快な、生涯であったと思います。でも金森通林が自分の89年の生涯を振り返った時に、一番痛恨の生涯っていうのはどこの部分だったかと、もう皆さんすぐお分かりでしょ。キリストを捨てた20年間ですよ。その20年間っていうのはね、ある面では人間的に見るとね、大成功の時代ですよ。もう引っ張りだこで、政財界にも有名で、皇室にも政界にもお知り合いがいっぱいできて、どこ行っても VIP 待遇で、お金にも不自由することなく、飛ぶ鳥を落とす息を、自由に羽ばたいて、自分を束縛するものは何もないという、まさにこれこそ自由で、やりたいことをそのままできる、国のために働いている、日露戦争のために日本を強くできている、もうやりがいのあると思ってたその20年間ほど、生涯終わるときに悔やんだ20年間はないんです。何だったんだ20年間って。まさに聖書で書いてある放蕩息子が父親から離れて勝手気ままにやってて自由だと思ったけど、それはまさに空白で実りのない年だったと後で気がついたように、神なき20年間というのは痛恨の20年間だった、ね、今日最後に開いてみたい箇所があります。それはですね、テサラニケ人への手紙の、第1、2章というところなんですね。テサラニケ人への手紙の、第1、2章の13節というところを、最後に、見てみたいと思います。テサラニケ人への手紙第1、2章の13節、はい、じゃあお読みいたしますね、はい、こういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。聖書の言葉を シェイクスピアと同じようなそういう言葉だと思ったら、聖書の言葉は全く力がないんです。でも事実そうであるようにとパウロは言う。事実そうであるように神の言葉として受け入れてくれたがゆえにパウロは感謝している。なぜならばその神の言葉が信じたあなた方の中に働いているからだ。あなた方に力を与えて希望を生み出して生きる力を作り出しているからだ。金森ツーリンはまさに、このことを身をもって経験した。ツーリンがその晩年に繰り返し言ったことはこういうことです。重心学が学問的にいろいろ評価されることがあったにせよ、彼らにないものがある。それはね、実際の経験だ。彼らがどのようなことをこう唱えようが勝手であるが、その教えは彼らの生活を変える力が全くない。罪から救う力もないし、生活を変えさせる力もない。しかし私は聖書をその聖書通りに読んだときに、実にそこに力が溢れ出ることを経験した。彼らには経験がないのに対し、聖書を信じる者には力、経験が伴う。これこそが何より神の言葉である証明ではないだろうかということを言ってるんですね。それは、別に大変な学問を要求することでもない。4歳の幼子ですらもこの希望に輝くことができる。その信仰をツーリンは子供から教えられたということですね。そして重心神学は今ほとんど空想の産物だというのが評価なんです。まあ、一旦神の言葉だということを否定したらもう何とでも言えてしまう。一箇所が神の言葉でないんじゃないかと言ったら他の全ても神の言葉でないことになってしまう。これは危険な罠であるということですよね。これをツーリンの痛切な反省とともに、今日私たちはツーリンを変えた、また熊本洋学校の生たちを突き動かしたこの巨大な力の元であった聖書の素晴らしさをもう一度正面からですね、捉えるという姿勢を学びたいものだと思います。一言お祈りいたします。なる神様、今日はまた皆様とともに金森ツーリンという一人の大しく明治の時代を歩いた人物について考えさせていただきました。私たちは聖書を自分勝手にまた都合のいいように解釈したいという思いが出てくるものでありますけれども、そうした瞬間に神の言葉は私たちにとって何の意味もないものに変わってしまいます。しかし神の言葉を本当に虚心坦懐にへり下って見てまいりますときに、そこに書かれていることが本当に否定のしようもない事実であること、人間の空想が考え出したものではない真実のみが持つ力にあふれていることを私たちは見出すものであります。何よりもその聖書の言葉を信じたものに伴う力、生み出す希望というものは、それは人の理屈では説明することができません。ツーリンは自分の大きな失敗とともにこのことを身をもって経験いたしました。私もともすればこの聖書に対していい加減な、また中途半端な態度を取りやすいものであると思いますけれども、何とぞこの聖書全巻が神のお言葉であるという本当に真っ当な正しい理解信仰を持って、これからもまた聖書を学んでいくヘリグだった素直な心を与えていただけますようにお祈りいたします。今日のこれまでの時を感謝し、またこの後の昼食また交わりを感謝して、イエス様の尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。